放課後の
古典ラジオ。
こんにちは、高校教師の谷頭和樹です。主婦
の宮津加穂です。
放課後の古典ラジオ、この番組は高校生に日々古典を教えている私谷頭和樹と、古典愛に満ちた作品を発表している三宅加穂さんによるポッドキャストプログラムです。毎回一つのテーマに沿って、学校では教えてくれない古典の楽しみ方や古典のあれこれを好き放題語っていきます。三宅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のフリートークの時に、あの紫式部日記を学校でやってるっていう話をしたんですけど、はい、まあ、あの今回の期末テストで、僕いつも期末テストの時に、論述問題みたいなの出すんですよ、長文の。
へ、
うん、でそれはまあ、いわゆる大学の登場レポートみたいな形で、ね、テーマを、まあ、設定もう発表しておいて、家で考えてきなさいと。
おー、本当に大学みたい。
すごい。そうそうそうそう、まあ、200字程度だからそんなにあれなんですけど、
でもすごい。
そうそうそう、やってるのやってるんですけど、
はい、
今回のテーマが紫式部についてってことなんですけど、来年の大河ドラマが紫式部の進行じゃないですか、
はい、
うん、そう、で、あれの大河ドラマ の、 制作発表記者会見で、作品の脚本家の人がなんか紫式部のことをなんかいろいろ言ってたんですよね、
は
い、でそれでなんか紫式部はその暗いところがあったけど力強く生きていたみたいな、そんなこと言って、はい、で具体的にその力強く紫式部が生きたところと、暗い人物だったところってどういうところに紫式部というところに現れてるのかみたいな、そんな問題を出して
る。それ200字で書けますか？すごっ。
書けない。ちゃんとやろうとするとものすごいこう量逸脱するんで、テストの裏面は全部こう空欄になっていて。
すごい。
今だけ書いてみたいになってるんですけど、で今日学校行って最後の授業だったんで、まあ、自習をちょっと兼ねてるような授業だったんですけど、そしたら生徒がその論述問題をやるために三宅さんの妄想コピーを読んでたという。
はい、なんといういい生徒さんなんだ。嬉しすぎる。
そう、なんかこの我々の番組内でのこう自作自演感が。
やばいやばい、私は普通に今なんか谷橋さんが添えてくれたんかなって思ったんだけど、
全然そう、こうリコリ全然リコメントしないってすごい失礼な言い方なんですけど、
すごいありがたい、なんということだ。
だから自発的に読んでて、うちの生徒やけに三宅さんの読んでるなと思って、
ありがたすぎます。なんか送りたいです、金一
封送っときますよ、メッセンジャーとして金一封を運びますよ。
いやー、でも確かになんか大石静香さん、脚本家の大石静香さんが、うん、なんかどういう風に紫式部を捉えるかって結構ね、大河ドラマ楽しみなとこありますけど、なんか実際にエピソードで考えてみるとそれ面白い論点ですね。
そうそうそうそう、いやだからこう我ながらちょっとね、いい論述のテーマを
いやー
強いな、
すごいな。
まあちょっとね、高校生ぐらいになるとやっぱ結構書かないといけないことも増えてくるんで、とかなんとか、ちょっとそういうのも一応国語科なんでやってるんだった感じなんですけどね。
頭和樹に教わる
国
語熱いですね。
いやいやいやいや、もうちょっと、まあ、あれですね、生徒からどういう論述のねものがあったのかみたいなのもね、ちょっとこう紹介できる回、
ね、
ちょっとね紹介そうできればと思いますけどもね、うん、まあとにかく今日まず冒頭にお伝えしたかったのは、こう三宅さんの妄想古文サイン読まれてる。
びっくりしました今。何ということでしょう。
これで、まあ、今日の30分もですね、三宅さん会長に
食べる、はい、楽しく喋れます。今日はいい夢見れそうです。
いい夢見れそうです。はい。 そんなわけでですね、
はい。
今回から、新しいテーマで、おしゃべりしております。まあ、早速ですね、前回からの引き続きでありますけれども、今回もテーマを発表したいと思います。テーマはこちらです。
和歌を学ぼう第2回です。
ということで、前回は、まあ、和歌を学ぼう第1回ということで、はい、インスタグラムを楽しむかのように和歌を楽しんでみるといいのではないかという、そういう、ことをですね、お話しいただいたんですけども、今回はどういう観点から切り込むのかというです。
はい、じゃあちょっと第2回のタイトルを発表します。推し歌人を見つけようの回です。
お
はい、
ー、なるほ
という
ど。
のはですね、私結構やっぱりその学校でそれこそ習う和歌って、もうなんか和歌単体でこう切り取られがちだと思っていて、特になんか百人一首とかはもう本当一人一和歌みたいな感じだから、
そうです
こう
ね。
基本的にやっぱりその歌人ごとに和歌を見るみたいなことってないと思うんですよね、なかなか。まあ、なんですけど、やっぱりなんかこう、例えばそれこそ小説読むとか、まあ映画見るにしても、なんかこの監督のが好きだなとか、この作家さんのが好きだなって、やっぱりちょっとあるじゃないですか、人
そう
そ
です
れ
ね。
ぞれ。で、実は和歌にも私はそれぞれなんか好みに合う歌人っていうのがいるんじゃないかと思っていて、で、それはですね、なんかなんでかっていうと、それこそ前回ちらっと話した、こうなんかなんで日本の文学はこんなに和歌中心なのかみたいな話があったじゃないですか。
あ、最後に僕が口走ってしまったやつです
い
ね。
や、そうそうそうそう、それでも私結構大きな大事な問いかけだなと思ってて、ちょっとその歌人の話につながるんですけど、なんでかっていうと、私やっぱり和歌って基本的にその成り立ちがですね、バーサス漢詩で始まった文化なんですよ。
なるほど。監視に対
そう
抗してとい
そう
う。
そうなんです。で、ほら、よく言われているように、日本のそもそも言語ってなんかこう、それこそ奈良時代とかまではこう、まあ漢文で書かれてたって言うじゃないですか、その政治の文書とかは。だから基本的に文学も、まあ、なんか漢詩があって、で、その漢詩を例えば平安初期の貴族とかは漢詩を読んでいたんですよね、日本人がね。で、なんかその漢詩を読んで、こう、まあ、お隣の大国中国の文化を学ぼうみたいなことをやっていたんですけど、やっぱりなんかそれじゃダメじゃっていうふうに言い出したのが平安時代に、まあ平安時代だったり、あとまあ奈良時代にあって、それはなんでかっていうと、やっぱり日本のこう、まあ文化として、その日本の言葉で和歌を読むっていうのが、やっぱり漢詩じゃなくて和歌を読むことが大事ではないのかみたいなことを言って、まあ、古今和歌集とかできたりするわけですよね。
なるほど。
まあ、万葉集とかもそれこそ漢詩ブームの前ではありますけど、まあ、基本的にそのなんかこう日本のやっぱりこう国土をこうちょっと治めるっていう意味においても、全国各地の和歌を集めるんじゃみたいなこう試みとして、やっぱりその万葉集ってものを作るぜっていうふうになったりしたわけですから、こうやっぱりなんか日本の、なんだろうな、日本人のアイデンティティっていうのは、とりあえず和歌によって記録され得るんじゃみたいなことを考えた人たちが1000年以上前にいて、だからこそまあ和歌っていうのが結構その文化の中心になってきたみたいなところがあると思うんですよ。そうっていうのを考えると、やっぱりその歌人っていうのが、その日本のなんだろう、こう文化的才能の最先端だったわけですよ、昔はね。なんかその今もやっぱりこうなんか盛り上がってるジャンルに才能がいくみたいな構図ってどこの時代もあるじゃないですか。なんかすごい漫画がやっぱ盛り上がってたら、こうなんだろう、文化的才能が漫画に集まっていくとか、でちょっとこうジャンルがこうすごい盛り上がるみたいな。なんか例えば映画が盛り上がってる時代だと、すごい女優さんとかその綺麗な人みんな映画 の方向に行くとか、なんかそういうふうにこう、まあ、やっぱ才能がそれぞれなん
ん。
かこう集まる時代みたいなのってあると思うんですけど、そうい
うん。
う意味においてはやっぱりそのこう和歌っていうのが日本の最先端カルチャージャンルだったわけですよね、
な
平
る
安
ほ
時
ど
代
ね。
と。そう考えるとやっぱこうなんだろう、私は歌人で推しを作って、その歌人の和歌をちょっとちゃんと、まあ、ネットでググりながら読んでいくみたいなことをしていくと、すごいなんか和歌への解像度がググッと上がるのではと思っております。
なるほどね。確か
はい。
に教科書とかに載ってるやつってもう本当に細切れ細切れだから、同じ人がどういうふうに、まあ、の作風の変遷があるとか、違う、同じ人でも違う時期どういうものを作ってたのかってね、なかなか知る機会ってないですからね、そ
そう
の、
なんですよ
ね、
ね。
捉え方というか、鑑賞の仕方は、確かにちょっと面白そうだなと思いますね。
そうなんですよね。なんか、と歌人ごとに、なんだろう、押してもいいのになって、なんか教科書とかの、なんだろう、こう、編集というか、なんかその並べ方見て思ったりするんですよね。
どうしても和歌集ごとに並べるっていうね、あれになってるから、でも確かに言われれば不思議ですよね。今の我々からしたら、やっぱりこう、まあ、作家ごとに見ていくっていうのが結構普通じゃないですか。まあ、村上春樹が好きだったら、村上春樹が書いてる小説を、まあ、時代順でいろいろ読んだりって、普通の営みなんだけど、特に和歌とかに関しては、なんかそういう作家性みたいなものっていうのが、なんか、まあ、意識が希薄とまではいかないかもしれないんですけど、そんなには、こう、ね、フォーカスされないよなって感じはありますね。
そうなんですよね。なんか結構でもそこをね、なんか掘っていくとすごい楽しいし、なんか推し歌人を見つけると結構その和歌への解像度がね、ググッと上がったりするんですよね。
なるほど。三宅さんの推し歌人なんてのはいるんですか？
はい、もう聞かれると思って用意してきました、私も。いろいろその時代ごとにいるんですけど、ちょっとあんまり知られてない人を今回は紹
いいです
介し
ね。
てみようかなと思って、
いる
ちょっ
人
と
ぞ知
全
る。
然、全然教科書には載ってない人なんですけど、
いいで
もう
す
皆
ね。
さんググっていただきたいんですが、私は北畠千香子っていう歌人が超好きで、
北畠千香子。
北畠千香子は、まあ、鎌倉時代の、末期の大体、歌人でですね、いわゆる京極派って呼ばれるような、まあ、和歌の、なんていうか、こう、グループの一人なんですよ。はい。で、この人はですね、まあ、てか、京極派っていう、まあ、和歌のグループがあるんかいっていうのもなかなか知られてないことなんですけど、なんかまあ、それこそさっき、なんですか、第1回でちょっと言った、こう、どんどん技巧的になっていくみたいな話があったじゃないですか、時代下るにつれて。そういう意味でも、なんか鎌倉時代とかも技巧オブ技巧みたいな感じの、何やってるんじゃみたいな、こう、雰囲気になってきた時代があったんですよね。
なるほどね。
そう。で、その時に、こう、京極派っていうのが現れて、まあ、二条派っていうのとちょっと対立してたグループなんですけど、この京極派っていうのは、ちなみに、ツイッターに京極派ボットっていうのもあって、私は、大学時代フォローしてたっていう、あれなんですけど、まあ、京極派っていうのが、その、こう、和歌って結構、なんていうかな、こう、序言葉とかすごく、いろいろ複雑なことしてる感じの、ものが特に鎌倉時代多いんですけど、京極派の和歌は結構その景色だけを読むとか、なんかその結構その上の句から下の句まで続けて一つで読む。こう、例えばなんか上の句と下の句でこう別々のことをちょっと読んで、で、序言葉としてこう掛け合わせたらよくわかるみたいなことって割と和歌ではあるあるなんですけど、京極派はそうじゃなくて、こう、ひとまとまりで読むみたいな和歌を上の句下の句合わせて、なんかすごくそういうことがね、得意だった派で、
なるほど
すご
ね。
い私はね、この京極派のなんか景色とか、あとまあこう、なんか恋心とか読むにしてもね、ちょっと割と分かりやすい割にすごい、なんだろう、ちょっと現代的なのかな、なんかね、すごいいい和歌が多くて、私はすごい好きな派閥なんですけど、中でもこの北畠千香子の和歌が私はすごい好
なるほど。
好きなんですよ。
代表作っていうと、例えばどんなのがあるんですか？
まあ、代表作って言えるか分かんないんですけど、まあ、割と有名で私も好きなのは、恋を歌った和歌で、抑揚和歌集っていうのに収録されてるんですけど、心にもしばしぞこむる恋しさの涙に余る夕暮れの空っていう和歌がありまして、これどういう意味かっていうと、はい、ちょっとなんかでもパッと聞いてなんとなく意味がわかるかもしれないっていうぐらいのこの絶妙な読みやすさでもあるんですけど、
あ、わか
どう
る。
いう
なん
意味かっ
か、
て、そうそう、意味かっていうと、まあその心の中にこう込めるっていう、まあ要はその心にちょっとこう恋しさを閉じ込めるんだけれども、でもこうやっぱりちょっとずつその恋しい涙がなんとなく出てきてしまう、まあ、夕暮れの空、要は夕暮れの空を見てると恋しさが涙に余る、まあ、要は溢れてきてしまうっていうようなことを読んだ歌なんですけど、なんかすごいリズムもいいし、読みやすくて分かりやすくて、なんかでもちょっと切ないいい和歌じゃないですか。
いや、いい。なんか、普通にパッとやっぱ聞いたときに、映像がやっぱ思い浮かぶし、あ
そう
と、
なんです。
本当に、なんか、今の現代の短歌みたいな、
そうなんです、
感
そう
じ
なん
ま
です、
すよ
そうなん
ね。
です。そうなんですよ。だから
わか
なん
り
か
や
結
すい。
構分かりやすいし、なんかこの人の和歌は、なんかね、普通に、なんていうのかな、なんかあんまり和歌としてどうとか考えなくても、なんかいい歌みたいな感じになったりするんですよ。
確かに。これはなかなかちょっといいですね。ちょっといいこと
ああ、嬉
言い
しい。
ました。
いや、そうなんです。なんか例えば他にも、その、こう春の月を、まあ、読んだ歌で、雲みだれ春の夜風の吹く苗に霞める月ぞなお霞ゆくっていう、まあそのこう雲が乱れて春の夜風がこうちょっとこう吹いてると、なんか霞んでる月がさらにこう霞んでいくみたいな、まあ、結構その景色だけを歌った、そのまあ京極派っぽい和歌なんですけど、なんかすごいその雲が乱れてこう春の夜風が吹いて、でなんか月が霞んでくみたいなのもなんとなくこう浮かぶじゃないですか。なんかその辺のこう、なんだろうな、こう夜風とか春の夜とか月が霞むとかも、なんかいいのがなんかわかるぞみたいな気持ちにすごくなって、ね、なんかね、好きなんですよね、京極派の和歌。
なんか
普通にいいって思う。
素朴な感じっていうので言うと、ちょっとこう、万葉集とかに載ってるような景色を読んだ歌と近いような気もし
い
ま
や、
す。
そうです、そうです。京極派は結構、その、なんだろう、技巧じゃなくて、割とそのまんま景色を読もうよみたいな、
なるほどね。
こう、感じになってったりもした、グループなので、そういう意味で割とね、本当に、まあ、この北畠千香子だけじゃなくて、こう、なんとなく、パートなんか読んでるだけでも、ちょっとなんかいいなと思うし、それをなんか、鎌倉時代にこの、感覚があったんだなぁみたいな、なん
なる
か
ほど
こう面
ね。
白さがね、すごくありますね。
逆に二条派、敵対してた二条派っていうのは、本当にその鎌倉らしい、こう、技巧バチバチでこう、やっていくぞみたいな、そういう感じなんですか？
あ、そうです、そうです、まさに本当に二条派はもうなんか、なんだろうな、そもそも、まあ、二条派って言ってるぐらいですか、二条家のなんか教えを結構大事にしていて、まあ要はその、なんだろうな、例えば有名なのは藤原俊成とか、割とこう、なんだろうな、家論とかそれこそがっつり書いて、こうすごく、なんていうんですか、和歌の家としての格を大事にするみたいな感覚なんですよね。
なるほどね。
そういう意味においては、こう、やっぱり本歌取りもめちゃくちゃするし、まあ、なんか、なんだろうな、二条派の方が、こう技巧派な感じは私はすごくしますね。
なるほどね。
まあなんかこれもすごいざっくりした言い方なので、多分こう詳しく言っていけばいろいろ言い方はあるんですけど、でもなんか理解としては私は割ともう歌読んでてもそんな感じの違いを感じますね。
なるほどね。なんかこう、もう伝統的な正統派のアイドル、ナチュラル系のなんかこう、アイドルみたいなね。
そう、本当に。まさにまさに。
こう
なん
いう
か
ような。
こう、でも絵画とかでもあるじゃないですか、こうなんか印象派みたいな、なんかすごい、なんだろう、技巧派じゃないことをアイデンティティと
あ
する
らあら、
派閥と、こうすごい教養 的で、なんだろう、いろいろ元ネタが分かることをアイデンティティとする派閥みたいなものって、まあなんか芸術って結構あるあるのその対立な気がするんですけど。
そうですね。やっぱり和歌でもそういうことがもう鎌倉時代ぐらいになると起こってきてるんですね。
そうなんですよ。やっぱり家元 VS アンチ家元っていうのはね、永遠のテーマですからね。
家元ね、家元問題ってありますよね。い
そう、
ろ
家元問題なんですよ、まさにこの辺は。
いろ。だいたい家元の息子っていうのは家元とこう敵対してね、家を出るっていうね、そういうね、偏見がありますけどね。
そうなんですよね。まあ、やっぱりその、なんていうかな、まあ、伝統を守るみたいなのもありますけど、こうなんか資料がそもそもいっぱいあると、こう勉強もしやすいですしね、やっぱりね。そういう意味でこう二条派とかがその勉強方面に行くのは、まあ、全然環境的には分かるなという感じではあるんですけどね。
なるほどね。そうか、そうか。でもやっぱり、なんだでしょうね。そういう対立は本当にこう、ずっとあるんだなっていうところと、しかしそれにしても、その北畠宗近子の歌は、なんだろう。本当にこう、明治時代の歌人の歌です。
あ、
言われて
そう
も、
そうそう。
なんかおかしくないような感じ
本
がすごいする。
当に本当に。なんかね、こう、恋の歌とか、割とこう、なんだろうね、与謝野晶子とかが読んだみたいに言われても、はあ、そうかって思っ
そう
ち
で
ゃ
す
う
よ。
ぐらいの。
ちょっとそれっぽさ感じました。
本当に。なんかね、たくさん、なんですか、抑揚和歌集っていう、と風雅和歌集っていう、まあ、その京極派の和歌がたくさん載ってる歌集があって、その中にこう収録されている人なんですけど、結構まあネットでググっても全然出てくるので、皆さん読んでみてください。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。私の推し歌人です。
なるほど。他になんかこう、推し歌人だったりとか、あとはこういうこう、歌人がいるんだよとか、こういう歌人の楽しみ方あるんだよみたいなのね、なんか。
ああ、それっていうと、結構万葉集はなんか歌人ごとのキャラが分かりやすくて楽しいなと思ってい
なるほど。
て、なんかそういう意味では、例えばその、なんだろうな、万葉集ってそのすごく女性の歌人もまあ多いんですよ。やっぱなんか女性の権力もまああった時代だったりするので。で、そういう意味においては、やっぱりその、なんだろうな、例えば鏡の大君とその額田の大君っていう2人のね、まあ、姉妹と言われている2人がいるんですけど、その2人の和歌の違いとかも結構ね、胸熱だったりしますね。
ちょっとなんかこう、かいつまんで。
あ、じゃあちょっとかいつまんで言うと、ちょっと待ってくださいね。私の。
それこそ今日のね、フリートークの冒頭にでも出た、三宅さんの妄想古文の中だとね、その、
ああ、そうです
書いてあり
ね。
ま
よ
すよね、
く。
こういう。か
確
じ
かに。
のおっきいカップリングね、そう。
同じことばっかり言って。
いやいや。
例えばですね、鏡の大君の、まあ、有名な和歌にですね、秋山のこの下が、この下をかくり、ゆく水の、我こそ正めおぼほすよりはっていう歌があってですね、まあ、これどういう風景を歌っているかっていうと、まあその、秋の山の、こう下の木の下をこう密かに流れていく川の水のように、私もすごく表には出さないんだけど、こうちょっとずつあなたに会いたいっていう気持ちがちょっとずつこう勝っていきますよ、あなたが思うよりもっていうような歌なんですね。まあそのこう山登りとかね、したことある人ならわかると思うんですけど、なんか山のほら、なんかこう下の方をちょろちょろ行ってる、山にこう登るときにちょろちょろ行ってる水って、なんかこう、ふとした瞬間に増水するんですよね、あれ。普通はでも、なんだろう、こう、ちょろちょろしか出てこないみたいな。
そうですね。
そういう、なんだろう、こう、結構鏡の大君は、なんか控えめな歌が多くて、なんかこう、有名な風を谷に、風をだに、こぐるはともしい風をだに、こむとし、または何か、何か嘆かむっていう、まあその、風がこう、来たのを、まあすごい悲しがる人も多いだろうけど、風が来るような、風だけであなたが来たのかしらってこう、言うような、その相手がいることこそが羨ましいわっていう ちょっと、 なんて言うんですかね、まあ、若干じめっとしつつ
そうです
おと
ね。
なしめの
うん。
感じの歌が多いんですよ。
なるほど。キャラ立ってますね。
そうなんです。それに比べて、まあ、その同時代の女性であったぬかたの君っていう人は、まあ、結構なんだろう、大胆な感じの歌が多くて、
はいはいはい。
一番有名なのは、まあ、これは結構もう本当に教科書に載ってると思うんですけど、紫の庭衣も憎くあらば人妻ゆえに我恋みやもっていう、あ、ごめんなさい、これを読まれたぬかたの君が、まあ、ちょっとこう不倫のバカみたいなのをすごい歌うんですよね。これがその「あかねさす紫の雪しめの雪の森は水や君が袖振る」っていう、まあすごい誰か見てるかもしれないのにあなたが袖を振ってくる、まあ袖振るっていうのはちょっとこうなんか恋心を示すようなことなので、まあすごいあなたが私を好きっていうのを言ってくれるよねみたいな、割とこう大胆な感じの歌が多くて、すごいなんかその鏡の王君とぬかたの王君のキャラの違いを読んでると熱いぜっていう気持ちに私はなってきます。
さっきの彫刻家じゃないですけど、でも、満州の歌って、やっぱり結構、すごく技巧とかがすごくあるわけじゃなくて、ダイレクトに感情とかが歌ってるから、すごくその作者の個性とかっていうのが分かりやすいっていうのはありますよね。
ああ、でも本当にそれはそうな気がしますね。なんかやっぱ、なんだろう、こういう感じの歌を読む人なんだなみたいなのが、もしかしたら後世のものよりも分かりやすいかもしれないですね。
なんか、いい意味でも悪い意味でも、万葉集って、だからすごくこう、素朴でというか、なんかその、こう、人が言葉を使ってなんか表現するっていう時の、一番最初のこう、楽しみみたいなのが詰まってる感じありますね。
そうなんですよね。だからそういう意味では、なんだろう、こう、推し歌人とかもね、ちょっとこう、万葉集だったりとか、なんかその、なんだろうな、ちょっとこの歌いいかもって、なんかまあ、百人一首でもいいんですけど、こう、思って、その人の歌をね、まあ、調べてみるとか、そういうところから始めてもすごいいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。
推し歌人の見つけ方っていうところですね。
はい、そうなんですよ。
やっぱりあれですか、でも、やっぱなんかこう、和歌とかをこれから読んでいこうみたいな人とかって、こう、どこからこう手をつけていいのかみたいなのが、やっぱり悩みとしてい
やー、そう
あっ
なんですよ
てね。
ね。でもそれはすごい、なんか、現在の若界もうないんですけど、若界の課題だと思っていて。
和歌会の課題
なんかね、若のね、あんまり面白い入門集が、いまいち私の中で見つけられてなくて、いや、多分この世にはあるんでしょうけど、私が見つけられていないという感じで。もちろん、文法とかをすごい分かりやすく説明してくれてるとか、なんかルールをすごい、なんだろうな、こう、楽しく解説してくれてるとかもあるんですけど、和歌の、なんかやっぱちょっとこう、エモさといいますか、なんかこう、ぐっとくるみたいなところを、こう、教えてくれてるものが、意外となんか難しいなと思っていて。
ああ、確かにね。
そうなんですよね。そういう意味ではもう、なんか、なんだろうな、ちょっとこう自分で好きな和歌をなんとなく、まあそれこそね、教科書をパラパラ暇な時めくってみるでもいいですし、百人一首見てみるとかでもいいですし、なんかそういうところから入って、なんか好きな和歌から入って、あ、こう和歌を理解しようとして入っていくとかの方が、私的には和歌入門をやりやすいのかなと思ったりしますね。
まあ確かにそういう他の、それこそ源氏物語とか枕草子に比べると、まあもう五七五七七で完結しちゃうから、ていきなりこう、ってみるっていうのはいいのかもしれないですね。いきなり原文でね。
なんですよね。なんかやっぱこう景色が、やっぱ読まれてる景色がなんとなくいいなとか、こうすごく素朴にこういう恋の歌なんかエモいなとか、そういう感覚を結構大事にしてほしい感が私的にはあるので、なんかそういう意味ではなんか好きっていうこう推しを見つけるっていうのは割とおすすめの楽しみ方ではありますね。
なるほどね。 あとあれですよね。なんか、たまに言われるのが、やっぱりこう、声に出してみると、またすごい印象変わる。
間違いない、そうです、そうです。
音声的になんかこう、それこそね、だって和歌って歌っていうぐらいだから、リズムとかねっていうのもすごい大事な要素になってくるから、そういうリズムでなんかいいなと思う、聞かれる歌人の歌をいろいろ見てみても、なんか面白いのかもしれないですね。
いやー、本当に、なんかさっきのその私も好きな京極派とかも、なんかその最初に好きになったポイントはこう上の句から下の句で一続きになって、こうなんだろう、読まれてるリズムがいいなと勝手に思ったところがあったので、そういう意味でね、こうなんとなく響きが好きみたいなところから入るのも全然いい気がしますね。
なるほどね。やっぱ最初は万葉集とか古今和歌集とか、そういうところから行くといいんですかね。
ああ、そうですね。でも百人一首とかもやっぱでもいいですけどね。いい和歌揃ってるし、解説もたくさんあるし。なんかね、古今和歌集だったら、古今和歌集の創造力っていう本があるんですよ。
ほうほ
鈴
うほう。
木ひろこ先生っていう方が書かれた。
は
で、この本は、その和歌についての解説じゃなくて、紀貫之が、なんかどういう意図で、古今和歌集を作ったのかっていうような、なんか割とエピソードをね、たくさん書いてくれてる本なんですね。なんかそれがね、結構、この本もすごい和歌関係で私は本当にすごい面白い本だと思っていて、なんか歌集の解説というよりは、本当、和歌はなんでこう歌集が今の形になったのかみたいなところを解きほぐしてくれる本なので、すごい面白いので、なんかこの本を読んで、紀貫之の情熱を感じ、古今和歌集に手を出しているとか、すごいありな気がし
な
ま
るほ
す。
どね。それ僕全然存じ上げなかったんで、ちょっと読んでみようと思います。
あ、読んでください。これめっちゃ面白い本ですよ。
あ、そうか、いや、ちょっとそれは不覚でした。そんなものを知らなかった。
いやー、でも古今和歌集ね、なんかね、長いんですよ。私、大学院生の時に古今和歌集の恋の歌を最初から読む会っていう読書会みたいなのを友達とやってたんですけど、古今和歌集の恋の部って、その恋がね、始まるところからやっていくんですね。要はだから、この並べられてる順が、こう例えば出会って悶々として、で初めて出会ってみたいな、なんかそういうその、で最後失恋で、で最後その残り香を感じ、そして終わるみたいな、こうそういう順番に並べてるんですけど、
ああ、そうなんだ。
1年間やってね、会うところまで行かなかったですからね。
そうですか。おか。じゃあ、まだ。
長いんですよ、古今和歌集。
そうか。
そんなことあるみたいな、やっと姿が見えたみたいなところで終わって そんなことあるって感じだったの
いや、
で
なんとなく、その、うっすら恋心を持ち始めた時を歌っているいろんな人の和歌がもうバーってあってみたいな。それで、なんかこう、徐々に恋が進ん でい
そう
く
です。だから
よう
なん
になっ
か、
て。
なんせ平安時代はやっぱ噂で恋する時代なので、なんか会ってしまったら噂になるかもみたいな和歌とかも入ってたりするわけで
と
す
か、
ね
もうなかなか進まないわけですね。
そうなんですよ。なかなか恋が上手せずに終わってしまったみたいな、すごい。1年間やったのにって友達言ってて。
え、コキッチュって、高いんですねっていうか。
古今和歌集ってかね、歌集は長いです。なので、まあ、百人一首みたいなものが誕生するんですけど。
ストヒッツがね。
そうなんです。だから、だって、毎週もあれ、全20巻4300首とかですからね、あれ。
それは無理だ。
そうなんです。古今和歌集も1111首ですからね。長い長い。
いいな。
そう
だ
なん
から、
です。だから、
そんな中から、もうあれですよね、もう、倍速視聴じゃないけど、こう、いいところを、
間違いない
100人称みたいなね。
いや、そうなんですよね。だから、なんか逆に、なんか例えば、その、角川ソフィア文化、角川の、ビギナーズクラシックスっていう、シリーズがあって、角川ソフィア文庫の、なんかこれとかは結構、その、ピックアップして和歌を集めてくれてるので、まあ、そういうので、古今和歌集とか読んでいくのは、すごいおすすめですね。
そうですね。ビギナーズクラシックはね、結構 この番組のね URL 欄でも紹介したりはしてますけども、そうそう
わ
そ
かりやす
う。
いですしね、絵と
そう。
か描いてくれたり
割
す
と
る
ね、
し。
ちょっとじゃあそういうので、推し歌人を探して、どんどんどんどん和歌を体感していこうというのが今日のお話ですね。なるほど。ということで、お送りしてまいりました放課後の古典ラジオでございます。2回目ということで、和歌の楽しみ方、まあ具体的にね、前回和歌っていうのはやっぱこう考えるんじゃなくて、こう感じるように和歌の世界に入るように楽しむのがいいんじゃないかっていうお話があって、じゃあ具体的にどういうふうに入っていくのか、どういうふうに和歌を深掘りしていくのかっていうところの一つの軸となるのが推し歌人を見つけようっていう今日の話だったわけですね。
いいまとめありがとうございます。今日は私は京極派の話ができたら大満足です。
あ、でも京極派いいですね。やっぱりさっきの上下の句がすごくつながってるのが明治の女性歌人に似てるっていう、なんかそういうのもありそうですね。
読みやすいですよね、やっぱり。
聞きやすい、読みやすいっていう感じで、ちょっといい発見だったなっていうことで、僕も。なかなか鎌倉時代の和歌集とかまで読む機会ね、
そうなんですよ。
ね、
で
木曜
もね、な
歌
か
集
な
と
か触れ
か
ないんですよね。
から、ちょっとそんな、推し歌人を一人見つけて、和歌の世界に入っていくといいんじゃないでしょうかと、お話を。まあ、放課後の、古典ラジオはですね、番組の感想、質問、リクエスト、なんとなくのお便りなどなど、リスナーの皆様の声を大募集しております。お便り、番組の説明欄に貼ってある Google フォームの URL からお送りください。私の推し歌人とかですね、推し歌人のここが好きとかね、なん
ぜ
か
ひ。
そういうのを、お寄せいただいたら、我々ちょっと楽しんで読ませていただきますの
読みます。
で、はい、皆様の便り、お待ちしております。というわけでね、和歌会2回目ということで、宮川さんありがとうございました。それではまた来週の放課後にお会いしましょう。さようなら。
さよなら。